川村陽介です。田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は農業人材の育成について伺います。農業の入り口から就農までをサポートする NPO 法人農業の学校を2005年に設立されましたが、きっかけは何になるんでしょうか。
当時は今と環境が全然違うもので、やっぱり農業したいと思ってもまず農業を始めることがこうできなかったんですね。ですのでこう農業を始めるっていうところまでたどり着けるようにしたくて、農業の学校というのを作りました。
それまでは、そもそも土地を貸してもらえないとか、そういったり、
それまではですね、農業ってどういうものかもわからなければ、土地を探すところか、どうやってその土地を探すかっていうことすらもわからなかったり、農業には興味があるんだけど、農業って本当はどんな生き方になるんだろうとか、農業法人っていうけどどんな感じなんだろうとか、全くわからなかったんですね。で、実際農業をやってからどういうふうに自分が技術を身につけ、経営ができるようになっていくのかという道筋が全く見えなかったので、それらをきちんとこう見えるようにその道筋をこうつけたくて、農業の学校という NPO を作りました。
一方でよく言われるのが後継者不足みたいな話もやはり聞くんですが、応募したい、入校したいっていう方っていうのはどれぐらいいたんですか。
そうですね、農業の学校に入るだけではなく、1週間のインターンシップをしたいという人たちがとてもたくさん来てくれたんですけども、年間でやっぱり100人以上は1週間の体験研修に来ていました。
そうするとやはり農業に興味がある若者がまだ いっぱいいると。
そうですね、実際には若者だけではなかったんですよね。
そうなんですね、
いや本当にこう10代20代から始まって、やっぱり50代60代の人まで、たくさんの人たちが農業に関わりたい、自分で農業したいという人たちがいました。
田中さん自体はこのサラダボウルを始めたのが2004年、1年後にこの農業の学校を設立されてますが、勝手なイメージだと農業を始めて1年だとまだいろんな人からノウハウを聞きたいかなっていうような時期なんじゃないかなと思うんですけど、それでも人材育成を始められたんですか。
そうですね、人材育成っていう言葉よりはやはり農業の間口をもっと広げて、農業をしたい人にたくさん入ってきてもらって、当然その中でサラダボウルという会社を選んでもらいたいとも思いましたし、私たちの会社に入ってきて一緒にこう成長し、将来のこのサラダボウル農業を作っていくっていうことに携わってもらいたかった、そのための入り口を作ったっていうことですね。
その後田中さんはこの農業の学校からオンラインアグリビジネススクールというものをされてますが、これはどのような内容になるんですか。
はい、農業の学校を作った当時はやはり農業そのものが全くわからない、農業までたどり着けなかったっていう時代でした。で、アグリビジネススクールを始めた時には、今度は農業の世界には結構人が入ってこれるようになっていたんですね。いろいろな国の制度の変更もあり、支援もあり、たくさんの人が入ってきました。今度は農業の世界に入ってきたけども、その先どういうふうに成長していったらいいかがわからないっていうフェーズに入ってきていたんですね。そこで今度は栽培方法やそういった知識を学ぶことも同時にしながら、業としてマネージメントをきちんと学べるようなことをやっていこうということで、アグリビジネススクールというのを始めました。
確かにアグリスクールじゃなくてこのアグリビジネススクール、やはりビジネスの経営的な観点が必要なんですか。
そうですね、農業も他の産業と比べて何ら変わるところがないと思っているんですね。何もないところから製品を作る、サービスを作る、何かの価値に変えてこう社会に届けるという意味では、人が関わり資金調達をし設備投資をし、そこで作る過程をコントロールするという生産工程管理が発生をし、何を作るかってことを考えるマーケティングの戦略や、今度は作ったものを売るというセールスプロモーション、これらはすべて他の産業と 変わることのない要素だと考えてます。
なるほど。勝手なイメージだとやっぱり農業ってその作るまでっていうようなイメージ、はい、一次産業のイメージがあるんですが、それだけじゃなくと。
そうですね、なんとなく一般的なイメージで言えば畑の上で汗水垂らして頑張るのが農業っていう、うん、はい、イメージに思われている側面があると思うんですけども、はい、昔のように作ったらどんどん物が売れていく時代であれば良かったのかもしれませんけども、うん、必ずしも農産物が作ったものがきちんと売れていく時代ではなくなってきていると思っているんですね、はい、きちんと世の中が必要とするものを再生産できる価格で買っていただくために世の中に必要とするものをこう作っていくマネジメントの手法が農業にも当たり前に必要になってきたと。そこで経営者だけがそれを知っている状態ではなく、社員がみんなそれを学び、一つのチームとしてそれができるようにしたいという思いがありました。
あとそして聞きたいのが、あのサラダボウルの社員が入社されて、まあ、普通のというと失礼なんですけども、はい、通常だとやはり入社して自分の会社をずっと支えてほしいというイメージがあると思うんですが、はい、独立してもいいよというようなことも田中さんおっしゃられてるんですね。
そうですね、はい、特に、設立当初は、そういう側面が強かったと思いますね。でそれは多分、本当にここは、ぶっちゃけてこう言うと、当時はやはり特にこう独立を支援するという側面がありました。多分、就職するという形であったんだけども、やっぱり待遇が良くないんですよね。例えば結婚をする、子供を育てるっていうふうになると、当時のやはり雇用環境ではそれが叶わなかった。だからみんな頑張って独立してきちんと自分で暮らしてくれるようになってねっていうのが、やっぱり当時の農業のまだまだ環境だったと思います、やっと私たちも今その環境が変わってきて、安心して誇りを持って普通に会社の中でも働ける、普通に家族を育て家を買い、そこで安心して生活できるようになってきた、普通に週休2日でボーナスをもらって働いていけるっていう環境がやっぱり整ってきた時に、それほど多くの人が独立を求めなくなった。
なるほど。
で私たちも自信を持って、はい、よし一緒にやろうぜって言えるようになってきたっていうのは、一つの事実だろうなとは思います。
農業でこのサラダボウルは週休2日。
そうですね、はいはい、やっと働くこの環境が整ってきて、普通にこう週休2日で働き、まあ、今だと本当にこう8時から8時半ぐらいの間にみんな出社してきて、5時過ぎになるともうみんな帰り始めて、5時半ぐらいになるともう全然こう人がいないみたいな、でこれが農繁期でもあんまり変わらない状況が、少しこう1時間2時間っていう残業があったとしてもほぼほぼ変わらないような、状況がこう保てるようになってきました。
今日は最後に、田中さんはこれからどんな農業人材を育てていきたいってありますか？
サラダボウルでずっと目指しているのは1000人の農業者ではなく1人の農業経営者を育てるっていうのが一つのテーマにもなってます。
農業経営者？
そうです、はいはい、それは独立をするっていうことだけではなく、こうリーダーになっていってもらいたいと。最初はワーカーから始まります、そして成長して技術を身につけマネージャーになってきます、で次にマネージャーからリーダーになってもらいたい。リーダーの一番の仕事は自分より優秀な次のリーダーを作ることだ。もしこれができれば、私たちが仲間たちと一緒にサラダボウルグループとしていろいろなことにチャレンジできると思ってますし、本人がやりたいことがもっとできるようにもなると思ってますので、どんどんどんどん成長してやっぱりこうリーダーというようなこう人材に育ってもらいたいなと思います。
わかりました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
明日は農業の新しい形作りについて伺います。最後にサラダボウルの社員の皆さんが選んだ馬場俊秀スタートライン新しい風をお送りします。明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。